下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。本社は飯塚市です。筑豊通運株式会社代表取締役三村晋作さんです。こんにちは、ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
筑豊通運は1942年に設立された会社と伺っています。創業からもう何年になりますか？
83年ですね。
ねえ、随分の歴史が終わりですけれども、83年前といえばどんな荷物を運んでいらしたんでしょうか？
はい、当時は、炭鉱の盛んな地域でありましたので、まあ、石炭関係の資材だとかそういったものを運んでおりました。
ああ、そうですか。歴史を感じますね。そして時を経るごとに運ぶ荷物というのは変わっていったわけですか？
そうですね、はい。
どんなものを今運んでいらっしゃるんですか？
はい、現在は、浄化槽っていう、タンクみたいなものと、あとは、建築資材、住宅用建材を主に運んでおります。
それは、どのエリアに運んでいらっしゃるんですか？
はい、主に九州県内が多いんですけれども、関西方面にも行くことはあります。
そうですか。
まあ、主として九州県内、特に福岡県内が多いですね。
そうですか。はい、まあ、飯塚に本社が終わりですので、もともとは筑豊の旧国鉄沿線の各駅運送店、これらが合併して設立されたということですね。
はい、
はい、創業は家業でいらっしゃるんですか？
はい、もともとは個人で、やっておりました。それが各駅運送店と合併して現在の会社の原型になったという形ですね。
そうですか。はい、地域で最も歴史があるその運送業ということですけれども、まあ、そういった歴史っていうのはどうですか？経営にあたってやっぱりこう噛み締めて日々過ごしていらっしゃるんですか？
ですね、それはもちろんあるんですけれども、やはり大事なことは今だと思っておりますので、はい、はい、そこに慢心するのではなくて、現在利益を上げれる体制にしていきたいとは思ってます。はい、
社長に就任されてどれくらいになられますか？
はい、2023年7月に就任しましたので、現在で2年と2ヶ月ぐらいになります。
あ、そうですか。ではそのやっぱり今が大切、そしてこれからが大切とおっしゃいましたけれども、社長としてどのようなことを最も大切に思っていらっしゃいますか？
はい、頑張ってる人が報われる経営というものを心がけております。やっぱり能力主義だとか、合理性というものを追求することによって、真面目に頑張っている人が報われる組織というのを私は目指しております。
そう思われたきっかけっていうのは何かおありですか？
そうですね、やはり日本だと、利より情というか、情実っていうものが、結構主流だと思ってるんですけど、それが悪いわけじゃないんですけれども、それだけに偏っているとやはり客観性公平性というものが、害されますので、なるべく客観的かつ公正、主観によるものではなく客観的なものの尺度によって評価する、そういって正しく頑張ってる人が、汗を流している人が報われる組織づくりというものを心がけていきたいなと思っております。
そうしますとやっぱり近代的なその経営といいますか、やっぱりそういう、こう公平性を図るっていうのにもやっぱりご苦労がおありなんじゃないですか？
そうですね、いかに客観的に評価するかっていうのはすごく難しいところ、人間がやる以上やはり主観をゼロにすることはできませんけれども、でなるだけ例えば、デジタコだとかですね、はい、ドライブレコーダーだとか、そういった客観的に測定できる売り上げもそうなんですけれども、人の主観がなるべく介在しないような評価尺度で組織を運営していけたらいいなと思ってます。
そうですか。現在はそういう運送業などに関しては、まあ、全般的に人手不足いや働き方改革、残業規制なども終わりだと思うんですけれども、そういった問題っていうのはどのように解決されてらっしゃいますか？
そうですね、 IT やクラウドというものを、そういったものを当社でも導入しまして、業務内容の、まあ、可視化、見える化ですかね、
はい、
自動化というものを進めまして、ドライブレコーダー、デジタコ、先ほど申し上げたその2つも活用することによって、なるだけ見える化というか可視化を進める それによって、うん、就業規則も現代的なものにマッチするように改正しましたので、残業などに関しては、それによって対応するというふうにはやってます、うん、はい、
やっぱりこの、ま、社内の雰囲気ですとかその社風あとはその、ま、会社の理念みたいなものっていうのはやっぱり変化をもたらしてちょっと全体の雰囲気が変わったなって感じられることはありますか？
そうですね、やはりベテラン社員さんが退職しなくなったっていうのは結構大きいのかなと、
はい、ほうほうほう。
あとは営業黒字を、うん、1期目で達成することができて現在も、ずっと継続してできますとるんで、やはりそこで安心感とかそういったものはやはり出てくるのかなとは思ってます。
あ、そうですか。ベテランの方が、まあ、ずっと継続して力を発揮してくださるっていうのは会社にとってどういうことですか？
やはり10年ぐらいのドライバーさんというのはすごく会社の戦力になってますので、はい、うん、そういう方たちに、ずっと長く続けられる、組織作りというのを心がけていくことで、うん、会社は持続的な成長を達成することができると思っております。
そうですか。もともと家業でいらっしゃるということなんですが、創業者はどちらだったんですか？
曽祖父ですね、ひいじいさんになります。
あ、そうなんですね、はい、では4代目になられるんですか？
はい、そうです、4代目になります。
まあ、これまでの経営、まあ、例えばその、まあ、子どもの目でご覧になったり肌で感じる部分はあったと思うんですけど、まあ、いかがでしたか、この流れっていうのは？
そうですね、もともと継ぐかどうかっていうのは、まあ、50% 50% ぐらいで考えていたんですけれども、やはりきっかけとして父が病気になったこともありまして、それで戻ってくるように要請がありましたので、公認会計士やってたんですけれども、そこから、家業の方を継ぐという形で、戻ることになりました。
そうですか。その時はこう何かこうすんなりとこう決断できましたか？
あ、いや、できなかったです
ね。あら、そうですか。
ただや迷いはやっぱりあったし、公認会計士っていう仕事もすごくこう大事な社会的意義のある仕事でありますので、うんうんうん、そこのインチャージっていうものをやってたんですけれども、そことの引き継ぎの関係とかもありましたし、すぐにはちょっと難しかったので、やはり1年ぐらい引き継ぎの期間を設けて、そこから家業の方に戻りました。ただやっぱり見捨てられないという気持ちもやっぱありましたので、やっぱり会社が持続的成長して利益を上げて、それを社員にドライバーさんに還元するということを達成するためには、やっぱり自分の力が必要なのかなっていうのもちょっとありまして、それでちょっと決心いたしました。
そうですか、はい、公認会計士のそのキャリアが、まあ、社長業経営者として役立つ側面ってありましたか？
ありますね、はい、やはり財務諸表っていうものをしっかり見ることができるので、そこで経営状態とか経営成績が分かりますんで、そこでどうすればじゃあコストカットできるのか、あるいは利益を上げれるのかとかですね、あとは規模の経済だとか、
はい、
どのくらいの規模にすれば固定費を余裕を持って回収できるのかとか、そういったことを判断できるってのは、やはり会計の知識があることによってできますので、それは無駄ではなかったと思ってます。
そうですね、まあ、ご病気をされたお父様から引き継がれたということなんですけど、
もう病気の方は一応治ってまして、
よかったですね。
一応毎日会社には来てますけど、
あ、
まあ、会社には来てるけど、一応判断するのは私が責任を持って判断するという形になりますね。
じゃあ優しくでしょうか、見守ってくださってるのかしら。
まあまあ、そうですね、はい、多分、はい、
そうですか。さて、来週もお話を、これまでどんな子供時代を過ごされたかなど伺います。
あ、はい、
今週のリーダーは筑豊通運株式会社代表取締役三村晋作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もこの続き伺います。お相手は下田文夫でした。それではまた。